この11章にはソロモンの罪とまた王国の分裂の原因が記されてあります。一節を見るならば、ソロモン王はファラオの娘のほかに多くの異国人の女を愛したということが出ているわけです。しかしこのことは、この主が2節を見ると、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせる、神々とあるわけですけれども、これはもちろん神でない偶像であるわけです。偶像に従わせるというようなことが起こるということを、神様は言っておられたわけですけれども、残念ながらソロモンはそのことを聞くということをしなかった。それは2節の終わりに、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。もし彼がこの神様の忠告を聞いて離れていくならば、全く違ったことになっただろうと思うんですけれども、残念ながらソロモンはこうした王妃やまたそばめたちによって、3節を見ると彼の心を転じたとあるわけですけれども、なんと彼は神に従わないものとなっていったということであるわけです。それは4節の最後のところを見るならば、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と一つになってはいなかった。ダビデは確かに罪を犯しました。しかし彼はもう自らの罪を認め、そして衣を裂いて神の前に悔い改めて、主と一つとなり、そして祝福に預かるということになったわけですけれども、ソロモンとダビデの違いは何であったのか。それは主と一つになっていないというその姿があるわけです。そして彼はどうしたのかというと、6節を見ると、ソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのように主に従い通さなかった。実はこの6節に出てくる主の目に悪であることを行い主に従い通さなかったというのは、これからのちたびたびその後から出てくる王たちの中に繰り返し出てくる言葉であるわけです。それがまた大きな災いとなり、ついにはバビロンによって滅ぼされるというような結末を迎えてしまうわけです。そして9節を見るならば、主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからであると。主が二度も彼に現れた。もう何度も神様は警告されておられたわけなんですけれども、10節に彼が主の命令を守らなかったとあります。その上に11節の終わりを見ると、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。もうこれがイスラエルの分裂の大きな原因であった。主と一つにはなっていない、そのことがもう分裂していくことの原因であるわけです。そして私たちはこのところから学ばなければならない。もし私たちに分裂があるとするならば、自分のその心が主と一つになっているのかいないのか、そのことが大きな原因であるわけです。主を愛さないで他のものを愛する、そしてそのもう曲がった愛が実は偶像礼拝となっていき、また主なる神様が最も忌み嫌うべきようなことをなしてしまうということに陥ってしまうということであるわけです。私たちは何にも増して主を愛する、なぜ主を愛するのか、それは主イエスキリストは私のために命を捨ててくださった、十字架にかかってそして身代わりとなって死んでくださったということを私たちは深く心の中に覚えなければならないわけです。残念ながらソロモンは五節を見るならば、もう異邦人の神々に従うというような、もう主の目に 悪であることを行って、そして主に従い通さないという彼のもう不信仰、もう反逆がこのところに現れているわけです。そして彼だけではなかった。33節を見ると、人々が私を捨て、シドン人の女神やアシタロテやモアブの神クモシやアンモン人の神ミルコミを拝み、父ダビデのようには私の目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道に歩まなかったからであると、もうこのことをこの敵対するヤロブアムにこの預言者を立てて、そして主は語られるということが残念ながら出てくるわけです。そしてこのヤロブアムに対しては、35節を見ると、私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与えると、なんと神様は預言者アヒアを通してそのように語られたわけです。そしてなんとこのヤロブアムに38節を見ると、もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令を守って、私の目にかなうことを行うなら、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように、確かな家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えると、主なる神様はこのヤロブアムに祝福の約束をされるということが出てくるわけです。そしてそのことが、ソロモンが死んで後、息子のレハブアムが代わって王となるときに、このことが現実のこととなっていく。私たちの祝福はどこにあるのか。決して偶像にあるのではないわけです。すべてのものを作られて、また私たちを愛し、また御子でさえも惜しむことなく与えてくださる主なる神にあるということを私たちは忘れてはならないわけですし、私たちは主が命じるすべてのことを聞いて従い、主の道に歩み、主の掟と命令を守って行うならば、必ず神様は祝福を与えてくださる。そのことを私たちは覚え、何よりも信仰に励んでいくものとさせていただきたいと思います。